ともみとともに、ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは長久手市下河原にあります社会福祉法人愛知福祉会障害福祉サービス事業所高木作業所の、福祉施設長吉村真嗣さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、他にも事務長でありサービス管理責任者でもある、
何でもやれという、
ねなくてはならない人ですね。
とんでもない。
はい、実はもう高木作業所といえば老舗中の老舗という感じだったんですが、うん、初めて出演を、
そうですね、
実はしていただくんです。すみません、
いえとんでもないですね。ありがとうございます。本当に、
ね、本当にほぼ藤ヶ丘という、
そうですね、本当にもう長久手市のもう一番西の端という感じなんですから、はい、もうどうでしょう、数百メートルいたらもう名古屋市、
サンプラザとかも近いですもんね。
そうです、もうすぐもう目の前ですね。
はい、そうなんです。じゃあ、どんなことをしている、まずですね、障害福祉サービス事業所というふうについているんですが、はい、どんな事業所なんですか。
うちはですね、はい、まあ、会所の時からお話しさせていただくと、はい、会所が昭和53年なんですから、はい、もう40年近いということなんですけど、
はい、
でまあ、最初はまあ受産施設という形で、やってきたんですけど、はい、まあ、これで新事業に移ったということで、今は生活介護事業と、
はい、
就労継続支援 B 型事業ということで、はい、2つで多機能事業所ということでやらさせていただいてますね、
はい、そうなんです。多分ラジオを聞いている方にとっては何度も聞いたことがある生活介護とか、
ね、
血液型っていうようなこの B 型なんですけど、福祉の制度がね、いろいろ形態が変わって、
そうですね、
で今、まあ、こういう、こう形態になっているんですけど、まあ、一般的には生活介護というとちょっと重度な、
まあ、そういうイメージは皆さん持たれてるかなと思いますね、
はい、で B 型というと、まあ、固定ではないんですけど、うん、こう働いた分の工賃をもらえるというね、はいはい、そういう意味合いなんですが、うん、はい、こちらでも生活介護と就労継続支援 B 型と2つある。
そうですね、
はい、はい、そんな事業所。
そうです、
はい、広いですもんね、中もね。
ありがとうございます。
はい、そうなんです。先日見学させていただいたんですが、本当に広く、川沿いにあるんですけど、
そうですね、はい、
皆さん黙々と仕事されてましたね。
うちはですね、もう作業とまあ休憩の時間というのはまあメリハリをつけましょうと、
はい、
いうことが基本なもんですから、
はい、
もう作業はもう皆さん頑張ると、
はい、
で休憩の時間は皆さん前に自販機があるもんですから、そこでジュースを買われたりだとか、
はい、
で芝生の広い場所もあるもんですから、
はい、ありましたね、
そこを皆さん暖かい時は歩かれたりだとか、でベンチに座って日向ぼっこされたりだとか、はい、まあ、そういった形で皆さん楽しまれてますね。
はい、じゃあちょっとその一日の流れも伺いたいんですが、
はい、
まずお仕事の内容は、
はい、
生活介護と就労継続支援 B 型の方っていうのは違うんですか。
基本的にうちは先ほどお話したように受産施設から来たものですからね、はい、で受産施設の時から刺繍の作業と、紙加工の作業というものをやってまして、うん、でまあ、それが新事業に移ってからもそれをずっと、うん、続けてるもんですから、
うん、
基本B 型の方も生活介護の方も、うん、同じ作業をしていただいてると、
うん、昔はね、そういう生活介護とか B 型そういうのが全然なく、
ね、はい、
みんな一緒に働いてたから、これができたからといって、うん、じゃあもうこっちっていうのはちょっとっていうところですかね。
そうですね、うち新事業に移る時も、
うん、
受産施設の時に30名のうち定員でやらさせていただいてたんですけども、うん、はい、もうそこの中にいらっしゃる方もどちらでもご自由にお選びくださいと、事業ですね。
ちょっと重い方でも、B 型行きたいんだって言ったら、
もうやりたいことをやっていただくと、
それすごいですね、
いい
認定区分みたいなのがあってね、
はいはい、
支援区分が1から6まであって、
そうですね、
それによってまた支給される事業所に入るお金っていうのが変わってきますもんね、
う
ん、
そうですね、生活介護はそうなりますね、
でもいいんだよと。
そうです、そうです、
はい、
もうご自分がやられたいことをやっていただくと、
は
い、
へえ、なるほど。じゃあ、その仕事の内容ですが、じゃあちょっと細かく教えていただけますか。
はい、
はい。
まずうちはですね、先ほどお話したような刺繍の作業というのがまずありまして、はい、で刺繍はもうまあ、刺繍と聞かれると皆さんこう一枚ずつこう手でこう刺繍されるの、うんうん、まあ、あれはあれですごい大変なんですけども、
はい、
うちはもう工業用のミシンで、すごい大きなミシンなんですけども、まあ、1回で12枚とか縫えるミシンなんですが、はい、まあ、それを使って、キャラクターの刺繍だとか、はい、あとは祝何々どこどこ株式会社さん、はい、そういったものを入れさせていただいてると、
は
い、
うちの長くてのおじさんが叙勲を受賞
ありがとうございました。おめでとうございます、
ね、大量に作っていただいてありがとうございました。
こちらこそ本当光栄なことでありがとうございました、
ねはい、もらった人はどうかわからないけど親戚としてはちょっと嬉しいね
ありがとうございます
はい、ありがとうございます。
刺繍としてはですね、タオルをタオルの問屋さんからお預かりして、うん、そこに、まあ、刺繍を入れて、まあ、お返しするという作業もありますし、はい、あとまあ、タオルもうちが仕入れてですね、うん、そこに刺繍を入れて、まあ、袋に入れたりして、
はい、
販売会やなんかでもうちの商品として実製品ということなんですけども、はい、販売するという形のこともやらさせていただいていると。
ということは今ねちょっと実は番組でプレゼントしてくださるということで、はいはい、長久手市の社協の社会福祉協議会のイメージキャラクターの福右衛門、
ね、はい、福右衛門
よく長久手の社協主催のこう講座に行くとファイルをもらえて、
はい、
そのファイルに福右衛門がついているんですが、このタオルハンカチ、
そうですね、
カラフルで4色、ね、
非常に使いやすいと思いますね、この
ハンカチは。ブルー、緑、オレンジ、そしてピンクとあります、はい、そしてもう一つが長久手市のヒーローナッキー、
かっこいいんですよね。
かっこいいですね、かわいいというかかっこいい。
そうそうなんですよ、
はい、長久手の上りを持って緑の頭 で、はい、これがまあ、ご当地ヒーロー。
そうですね、
うん、商工会議所さんがやられている、
はい、
ね、はい、じゃあこれも実際に福祉の家とかでも販売されてるんですか。
販売会がありますんで、
はいはい、
ご座らせさんだと風呂の日って言って毎月26日 に、うん、26日に、あと長久手市役所さんでもですね、販売会が月に2回ほどあるもんですから、そういった時は何かにこう販売させていただいたり、
はい、実はじゃあこの刺繍は高木産業所がやってるんだよとシールが貼ってありますが、はい、
このシールがですね、なかなかこう例えば他の販売会でいろんな販売会、うちも参加させていただいてるんですけども、はい、そこで買っていただいたお客さんがその裏のシールを見られて、でどこどこの販売会で買ったんだけども気に入ったんだと、ということでお電話いただいたりだとか、
やっぱり、ま、大事です ね、
ですね、
この連絡先がちゃんと書いてあるので。じゃあ注文があって刺繍だけする場合とこうやってもうラッピングまでして、
そうです、ね、
商品としてっていうことがあるということですね。
うちも実製品にも力を入れていかなきゃいけないなと、まあ、今までも入れてきたんですけども、
はい、
さらにですね、やっぱり皆さん自分で作った商品がこう、はい、店頭に並ぶだとか、お客さん買っていただけるだとかっていうのはやっぱりやりがいにつながりますんで、
嬉しいですね。なんかそこを作った皆さんがどっか行った時にあったとか売ってたっていうと嬉しいですね。
皆さん喜ばれますんで、でまあ、それがまた工賃につながるということですね。
でまた皆さん利用者の皆さんがデザインしたものがあるんですよね。
あります。
これもまた素敵な作品でしたが、
まあ、一人の方でなくてですね、もう皆さんがデザインされたものをこう集めてですね、
うん、
一つの柄に仕上げたんですけども、うん、でもうタオルも今治タオルといってですね、はい、今非常に人気のあるタオルで、はい、非常にバザヤなんか行ってもですね、非常に好評で、
はい、
嬉しいです。で皆さんやっぱり喜ばれます、
うん、
自分の絵がここが僕の絵なんだと
か、ね、はい、なるほど。前回ね、以前お花カフェの倉田さんが出演してくださった時にね、
はいはいはい、
お花カフェの利用者さんがデザインしたもので、はい、高木作業所さんで刺繍していただいたんですって思って見えましたが、はい、そうですね、そういう連携もできますね。
そうですね、倉田さんとこのタオルもですね、今うちの玄関にですね、うちのその タオルの隣に並んで、まあ、利用者さんがデザインしましたコーナーみたいな感じですね、販売させていただいてます。
なるほど。またカラフルでね、どちらも素敵な
ですね。ね、やっぱり味があるんですよね。
そうですね。でもこの間たくさんのミシンがフル稼働してましたけど、はいはい、お邪魔した時かなりこれ、まあ、値段は言えないと思いますが高額なミシンですね。
そうですね、高級会社1台分ぐらいの形で、
これはじゃあ先行投資という形で、
まあ、そうですね、やっぱり設備投資をしていかないと、うん、やっぱり先ほどお話したように今キャラクターの刺繍が多いもんですから、うん、先ほど言ったようにその宿どこどこ株式会社みたいな、うん、なんだ例えば黒一色だとかですね、はい、そういったことが多かったんですけども、うん、やっぱりキャラクターになると色がかなり多くなってきてですね、うん、まあ、それに対応したミシンを導入していかないと、うん、はい、それについていけないと、はあ、いうことになってしまいますので。
だってすごい数の糸でしたよね。
そうですね、
一気にもう十何色大丈夫っていう、ええ、
やっぱり本当キャラクターになると本当にもう10色以上使うという刺繍はもうザラにあるものですから、そうなるとそういったものに対応していかないと、はい、なかなか難しい仕事を取るには、
これじゃデザインが起こしてそれをインプットコンピューターに入れて、ええ、あとボタン一つなんですが、本当に早かったんですけど、はい、働いていらっしゃる方が丁寧にミニタオルを合わせて、これちょっと大変ですね。
そうなんですね、あれが結局こう決められたところにセットができないと、外した時に刺繍がずれたところに入ってしまうということになりますんで、まあ、そこが非常に気を使うところというか、でも皆さんも本当に職人顔負けで、
ねえ、で機械がやってくれるからいいやと思うんですけど、皆さんもじーっと針の動きを見てましたもんね。
あれが非常に重要なこと で、でミシンも横が広いもんですからね、前を行ったり来たりして、でどっか刺繍おかしいところはないかとか、糸が抜けてるところないかだとか、そういったものを皆さん見られてると。
ですからこう糸が切れたりなんかちょっとっていう時は止まったりして、
そうですね、基本ミシンは自動で止まることにはなってるんですけど、何かの拍子にやっぱり機械なもんですから ね、止まらなかったりするもんですから、う、まあ、そういった時はやっぱり利用者さんの目でですねこう見ていただいて、
はい、素晴らしいです。でミシン班の人たちがいて、まあ、ラッピングしてる方もいて、
そうですね、
で他にもお仕事があるんですね。
うちは紙加工でですね、はい、いろいろ段ボールの紙もありながらこう薄い紙もありながらですね、それにミシン目が入ってまして、はい、まあ、それをまあ決められた、はい、例えば何本目をこう折ってまた折り返してみたいですね、それをやって折ってからそのホッチキスで留めると、
はい、
でまあ、その枚数をまとめた状態までということなんですけども、それをまあ納品をすると、
でも結構大きな段ボールもあったから2人1組でやったり、ねえ、ホッチキスもなかなか大変だったりするんですが、皆さん器用にやられてましたね。
2人でやるというのはなかなか難しくてですね、やっぱり息が合わないといけない、どちらかが先にこう折ってもですね紙が破れちゃったりするもんですから、はい、そういったところで非常に皆さんこう息が合った状態ですね、やっていただいてる
もん。部屋はこう決まってるんですか？
たまに変わるんですけども、
その日のコンディション
と。そうなんですよ、やっぱり会う人っていうのはどうしても いらっしゃるですね、こう、やっぱりこの人っていうのはある程度決まってるんですけども、やっぱりその時その時で例えばお休みになっちゃったりだとかというふうになると変わったりだとかというのはありますけども、非常に皆さんこう早い、
本当ですね、
本当に
ねえ、職員さんももちろんやってらっしゃったんですが、利用者さんも働いてらっしゃる方も、本当に黙々と、
そうですね、
素晴らしいですよね、
もうホチキスでももう一日本当に黙々とやられますんでね、
ちらっと私生活介護っていうなんかこうどっちが B でどっちがあってよくわからない感じでしたね、
それはもううちの目指すところというかですね、やっぱり同じものをやりましょうというところで、でしっかり工賃もお支払いしましょうということですね。
でまた職員の皆さんもそうですが、働いてらっしゃる方の挨拶がいいですね。
ありがとうございます、
ね、爽やかで、すごい声をかけてくださって、
皆さん明るい方ばっかり で、
ね、でそのちょっと気になる工賃なんですが、生活介護の方でも割とこう出てるんですよね。
今うちでいうと生活介護の方が1万2000弱平均でですね、
はあ、すごいですね、
B 型の方で1万9000弱というです、ね、
それだけでも商品が売れてる、
そうですね、ありがたいことに、ね、まあ、でもこれからもっとどんどんどんどん打っていかんといかんなと思ってるんですけども。
で最初まあ受産施設の時30名だったっていうことなんですが、はい、今はじゃあ
今は各事業20名ずつと
20名ずつ、もう結構いっぱい
今
いっぱい、
おかげさまで、
どんなところから、なんか場所からすると、ほぼ名古屋なので、
もう名古屋の方ですね、あの8割方名古屋の方です、
はい、あとはじゃああ
とはあの長くて瀬戸終わり朝日の方、が来られてますね、
あでも便利ですね、駅からそんな遠くないです
もんね。そうですね、あの名古屋の方はもうあの地下鉄沿線、まあ、市バスもあればですね、バス停が近くにあればもうかなり遠くでも帰ってこられると、
すごいですね。じゃあ皆さん楽しんで、
そうですね、
朝はじゃあどんな感じ、皆さんそれぞれ出社してきて、
あの最近はですね、あのガイドヘルパーさんと一緒に来られる方も増えたんですけども、あの基本皆さんご自分で来られるということになるので、
名古屋はまたちょっと制度が良かったりするんですよね。
そうですね、あの、あの施設への
移動支援、
当初やなんかにも
大丈夫、
サービスを使えるとい
いな
ということで
ねえ、じゃあ、まあ、まず来て朝礼があって、
そうですね、朝礼は のあそこの芝生のですね、広いところでまずラジオ体操をみんなで、
はいはい、いいですね、
やっぱり健康のためですね、でその後、朝礼ということになりますけども、でそれで、まあ、9時ですね、それで、でそこからまあ作業に入ると、で9時から作業を始めて、まあ、12時で1回休憩が入って、で、まあ、
いい匂いがしましたね、お昼ねえ、まあ、美味しいですよね、食事もきっと、
給食はですね皆さん楽しみされてる、まあ、我々も楽しみなんですけども、
でみんなで食べて、
そうですね、で1時からまた作業を始まって、で、まあ、2時半にあの午後は1回休憩が入るんですけども、あの15分間2時半から45分までということで休憩が入って、ね、その後3時40分まで作業と、
ね、えみんな黙々と真面目に仕事をされていたので、あの平均的な年齢ってどのぐらいですかね。
あの今がちょうどうちは40歳平均年齢がですね、あの以前はかなりもうちょっと高かったんですけども、あの若い方が入られて、
若い方が入られて、
今は40歳と、
で男性女性も、
まあ、ほぼ半々ですね、で、若干男性の方が多いですけども、
ねえ、で皆さん仲良く、
そうですね、非常に仲がいいですね。
後半にね、あの吉村さんのこともちょっと伺いたいんですが、吉村さんはじゃあ入って何年ぐらいですか。
私が今これで18年目になりますかね。
でもまあ長いですね、18年。
まあそうですね、やっとこれであの作業所のこう歴史の半分になるのかなと。
ああそっか、40年近いから。
そうですね、
ねえ、53年できてますもんね。そうですね、じゃあちょっと、ま、途中で転職でいらっしゃったんですよね。
そうです、はい、
はい、じゃあそんなこともまた後半話をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ともみとともに今日のゲストは社会福祉法人愛知福祉会障害福祉サービス事業所高木作業所の福祉施設長、そして事務長、サービス管理責任者もされています吉村真嗣さんです。さあそれでは後半もね、お話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人愛知福祉会障害福祉サービス事業所高木作業所の福祉施設長吉村真嗣さんです。さあ後半もお話をお伺いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。18年でしたっけ。
そうですね、
ね、はい、その前はどちら。
その前は、営業をやっておりまして。
あ、もう福祉職じゃない。
ええ、もう全く関係のない業界でしたね。かなりかけ離れた業界だったですね。
何年ぐらい営業は。
は6年ですね、大学卒業して6年間、
6年やってて、じゃあ何を思ってこの福祉に。
あのですね、あのうちのホームページにも書いてあるんですけども、うち の初代所長のですね、高木武氏ですね、まあ、ちょっと話す機会があって、あの、まあ、障害を持たれてる方がですね、あの周りの人に、まあ、大切にされて、愛されて、で、まあ、地域で暮らしていくことが大事なんだと、という話を聞いて私非常に感銘を受けまして、結局私が 話を聞いたのは、まあ、20年前、
はい、
でそれが一番最初にこう、まあ、高木武史をそれをこう理念として掲げたということで、はい、それはもう40年前になることで、まあ、それが非常にですね、まあ、先駆的というかですね、
そうですね、
それに非常に感銘を受けまして、ぜひ
それまであんまり障害とか身近だったわけでもなく、
ではないですね、はい、
で思い切ってやめてやろうと、
そうですね、
それすごいですね、
まあ、営業をまあやってたもんですから、まあ、6年間でまあ数百数千という人とまあお話をしてきたんですけども、うん、やっぱりそういったものがまあどっちにしても人対人なんだろうなというところでまあ踏み出せたかなというところはありますね、
でわけがわからない感じのところにポンと飛び込んで、もうとにかくこの高木所長が好きだという思いで、
そうですね、この理念を私も背負っていこうということですね、
はい、でやってみてどうでした、
はい、まあ、最初は本当に右も左もわからないという状況 で、まあ、やっぱり全くその勉強もしてなかったもんですからね、それまで、なんでまあ一度勉強したいなということで、はい、まあ、専門学校を通って、はい、でまあ、社会福祉士のまあ資格を取ろうということで、はい、まあ、2年間通信にまあ通ったというか、まあ、通うこともあったんですけども、まあ、
通信大変ですね、通信はね皆さん言われます、通信の方、
そうです ね、通信っていうとこうなんかこう やり取りだけみたいな、
そうに見えるけど、
ではなくて、まあ、スクーリングといって学校にも行かなきゃいけないですしね、
医師がねやっぱりやるっていう、
やっぱりうちでこう小論文とかですね、課題を解くのはなかなか、
そうですね、
難しかったですね、仕事をやりながらというのはですね、ただまあ非常に勉強になってですね、でまあ今あれそう、例えば家で何かこう嫌なことと言っちゃあれですけども、はい、あったとしてもやっぱり作業所行って利用者さんと朝挨拶なんかすると、もう全部吹き飛んでしまうというような感じで、
はい、
いい仕事だなと思いますね。
今でもじゃあ正解だったなって、
そうですね、また後悔というものはないですね、
ね、まあ、そのまた高木所長の言われた障害があっても地域でっていう、ね、去年初めての地域交流祭をやられたんですよね。37
年目にしてですね、
初めてこれすごいですね
初めて、まあ、準備も非常にまあ楽しかったんですけど、まあ、大変でしたね、まあ、全くわからないもんですから、ただやってみて本当に良かったなと、地域の方とですね、はいはい、触れ合うこともできて、
あの辺りっていうのは、まあ、長くてでもちょっとまあ藤ヶ丘寄りってこともあって、ね、若い世代の方も多いですよね、
あの辺りも今マンションがいっぱい建ってですね、非常に若い方が多いですね。
じゃあ前からここあるけどどんなとこだろうとか、みんな思ってましたね、きっと
急走なんだろうなと思われても、自分からこう入ってこられるっていうのはなかなか勇気がいるもんですからね、まあ、やっぱりこちらから発信をしなきゃいけないだろうということですね、まあ数年前から計画はしてたんですけど、ぜひやりたいなということですね、まあ、やっと去年念願かなってと、
そうですね、サンクスフェスタイン高木2015ってついてるってことなんです私もね
もうそろそろ準備に入ろうかなと思ってますけども、
野菜市があったり、食べ物もあるし、
そうですね、
AED 体験とか、イベントがあったり、
そうですね、やっぱり
こう抽選会、
AED の体験なんていうのはですね、うちもAED 事務所に置いてあるんですけども、外の看板にもですね、うちには AED 置いてありますよということで、やっぱり地域の方もし何かあればですね、
はい、使ってくださいっていう、でデリデリカフェアビーさんってい
う
株式会社ディップさんのスポンサーなんですけど、のやってるデリデリカフェアビーさん、
スープを持ってきていただいたんですけども、もう午前中で売り切れてしまう、
美味しいですもんね、
すごい美味しいんですよ、
この川菜のお店美味しいですよね、じゃあまあ、事業所さんにも参加していただいて、地域の方にもたくさん来ていただいて、
そうですね、近所のケーキ屋さんなんかにもですね、出店していただいて、
まあ、これいいですね、
こういった
パティスリー杯っていうところですか、はい、と高木作業所コラボクッキ
ーうちの猫、
ミーの肉系、アイドルの猫ちゃんがいるんですね、ミーちゃん、
ミーちゃんがいまして、ミーの肉球を、まあ、クッキーで表現した
いいですね、
食べるのもかわいい、かわいい、
かわいい、みんなが大好きなミーちゃん、
そうです、
へえ、 あでも良かったです。いろんな人に聞いていただいて
楽しかったです ね、
ねえ、で、第36回障害者作品即売会福祉の家が今年も開催されるんですが、
はい、そうですね、
いろんな、まあ、イオンですとか、はいはい、駅もあるんですけど、
そうですね、はい、
一番近いところでイオンモール名古屋ドーム前、
そうですね、
3月1日から7日
そうです
出店、
はい、そうですね、
はい、
こちらはまあ非常に大きな会場で、まあ、40今の予定では43施設がまあ出展されるということなんですけども、はい、こちらにもうちも出展をさせていただくと、
はい、福祉の店ってねずっと毎年ねやってますよね。
そうですね、以前は松坂屋さんでやらさせていただいてたんですけども、はいはい、今はもうイオンさんでと、
はい、はい、ね、ちょっとじゃあ刺繍の商品もあり、もうじゃあこの納品に関しては万端な感じですか。
今からですねいろいろこう実行委員会なんかがあって、はい、詰めていくみたいですけども、
同時開催で頑張ろう東北と、
そうですね、
一緒にやる、まあ、イオンですからお買い物ついでにね、
そうですね、
名古屋ドームのお隣の、
はい
はあ、イオンで、その後も西尾があったり豊橋があったり富装、はい、があったり、
そうですね、
金山総合駅、コンコース特設会場、
まあはい、愛知県のまあ各地でやっていただけると、はい、
そうですね、まあ、一番近いのが、名古屋ドーム前のイオンですので、3月1日から3月7日、はい、皆さんは行かれたりってするんですか。
うち行きますね販売、
じゃあぜひ、
名古屋ドームは販売に行きますんで、は
い、じゃあぜひ皆さんねお声掛けをどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します。さあそして、たくさんミニハンカチ持ってきていただきましたが、はい、私たちスタッフにもということで、あとプレゼントも、OK ですか。
はい、
はい、こちら福右衛門長久手市社会福祉協議会イメージキャラクターの福右衛門のミニハンカチ抗菌防臭でござると書いてありますがこれを2枚、はい、そして長久手市のヒーローナッキー、
はい、
これも2枚、
はい、
はい、ということで高木作業所さんの、皆さんが刺繍をしました、長久手市社協のイメージキャラクター福右衛門のミニハンカチ2枚、そして長久手市のヒーローナッキーのミニハンカチ、2枚、タオル地のハンカチです。
はい、
ラジオを聞いている方にプレゼントということですので、ぜひ、欲しいという方はスタジオに取りに来てください。1人1枚ということ で、
で、ね、
4名の方、先着4名の方ですので、
先着、
はい、お早めにお越しいただきたいと思います。
はい、
これはいいです ね、 ですね、タオルハンカチ
使いやすいと思いますね、
はい、
吸水性もいいですから、
はい、ちなみに購入するとおいくらですか。
ちなみにですねこの福右衛門ちゃんがですね、これが130円ですね、
はい、
でナッキーくんが200円と、
なんかあんなに一生懸命って130円ですかもっと価値があるような私は来ますね、しますね。
ぜひぜひ先ほどお話したようにうちの玄関でも販売しておりますんで、
はい、
皆さんぜひ来ていただいて、
ぜひお越しいただきたいと思います。130円以上の重みがあるハンカチですね。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、 せっかくですからラジオを聞いている方にメッセージよかったですか。
はい、
あともしかしたら仲間の皆さんも聞いてるかもしれないので、メッセージいいですか。
まあ、今回はですねお花の倉田さんからまあご紹介いただいて、はいはい、非常に貴重な時間を大変楽しかったなと。
ありがとうございます。
こんな経験まずできないだろうなということですね、非常に感謝しております。ありがとうございました。皆さんぜひですねお聞きの皆さん高木作業所に見学に来ていただいて、いつでも結構です。お電話いただければ結構ですんで、
はい、
利用者の皆さんすごい元気に明るく一生懸命作業されてますんで、
はい、
ぜひそのこう明るい顔をですね、
はい、
見ていただきたい。ぜひぜひお待ちしておりますんで、
じゃあ電話番号言いますね。すごく覚えやすいです。
は
い、長久手市下ヶ原にあります、高木作業所 0561626262 626262-6262ということで、ぜひ
よろしくお願いします。お待ちしております。
62がキーワードで、また福祉の家では風呂の日26です。26日に ね、あの販売しているということですから、はい、お越しいただきたいと思います。はい、ぜひまた遊びに来てください。
ありがとうございます。はい、喜んで、ぜひぜひ。
ありがとうございました。とてもね、素敵なお話をお伺いしました。
本当楽しかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。社会福祉法人愛知福祉会障害福祉サービス事業所高木作業所の福祉施設長吉村真嗣さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。